나중에 법원 간 것도 되죠.
始まりました。行列のできる訪問看護ステーション。お送りするのは訪問看護師の鎌田智弘です。よろしくお願いします。この放送ね、ラジオカフェから生放送してるんですけども、この放送の前にね、僕訪問看護ステーションに一回出勤してから来てるんですけども、今日はね、看護師さんなんですけども、訪問看護師さんをやってみようかなっていうね、体験の人が来てました。やっぱり看護師さんってなんていうかな、病院で働いてるね、イメージがあると思うんですけども、その病院で働いてる看護師さんがこう訪問看護っていうのはこうお家で暮らしてる人たちに看護師さんが回って、病気や障害持ってる人のお手伝い、生活のお手伝いするんですけども、まあそういう世界に興味があるからやってみたいということで看護師さんがね一人ね体験に来てましたね。でまあ看護師さんになるには看護学校に行くんですけども、看護学校の時に、まあ、実習でも回るんですよ。訪問看護実習っていうのがあって、僕らも行きますけど、学生さんを連れて利用者さんのところにね、お家で暮らしてるところに回ったりするんですけども、またね、看護師さんとして何年かこう病院で経験してから一緒に回るとね、あ、またねこう違ったね視線でね患者さんたちのことを見れてね、あ、面白いなって興味持ってもらえたりもするんですね。だから今日ね回っていただいている方もね、ぜひ一緒に訪問看護できたらなと思ってます。この番組は株式会社アドナースの協力により京都三条ラジオカフェから生放送でお送りしています。じゃあ、早速ですが本日のゲストを紹介したいと思います。看護師の澤部さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
澤部さんとはですね、ひょんなことから知り合いになって、ラジオ出てくださいよって言ったら、心よくお受けしていただきまして、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、澤部さん、看護師さんなんで、僕の、大先輩ですよね。そうではない。
そうですね。
はい。で、僕なんかはね、あんまりね、そのちっちゃい時から、こう、看護師さんやりたいんやとかっても思ってなかったんですけども、澤部さんなんかどうですか？ちっちゃい時からね、夢やったとか、たまにいますよね、そういう方も。
あ、結構ね、おられますよね。
はい、はいはい。
私の場合は、本当は保育士になりたくて。は
い、そうなんですね。
はい。
はいはい。その保育士さんの夢がどう、こう、チェンジしていくわけですか？はい。
小さい頃からやっぱり子供が大好きだったんで、
はい、
で結構まあ結構よく遊んでても子供たちと結構仲良くなれて、一番面白いのは私ちょっと雪国に育ってたので、
はい、雪国に育っちゃったんですね。
そうです、
はい、
で中学生になっても小学生の子たちがこう、はい、なんだろう、雪が多いので、
はい、
こう滑り台みたいのを作るんですね、
はい、
そこにこうみんな並んで滑っていくんですけど、はい、めっちゃそれが私も好きだったんで、
はい、
中に混ぜてもらって、
はい、
私も混ぜてって言ったらいいよ言うて後ろ並んでや言うて、はい、で一緒にもう並んで、はい、めっちゃそれが楽しかったのと、あと雪だるま一緒に作ったりとか、はい、本当に子供が大好きだったんですね、
は
い、で保育士になろうなりたいなと思って、で周りからもいいじゃん、めっちゃ子供好きやし、
うん、
合ってるよ、やっぱ保育士だよとか言われて、
はいはい、
で本人もその気になって、
はい、
やっぱ私保育士しかないかもしれないとか思って、
はい、
で小学校の間ずっとそれで思ってたんだけど、
はい、
高学年になった時にやっぱり保母さんになりたい、まあ近所に保母さんもいるので、はい、保育士さんもいるので、はい、聞いてると、はいはい、ピアノ弾けるとか、
ああ
こう絵作ったり描いたりしなきゃいけないけどって言われて、
はい、
私全然ピアノ弾いたことないし、
はい、
はっきり言って絵めっちゃこうなんていうんだかな、下手なんですね。
はい、
で作るのもこうね、ゾウさん作ったいろいろこう季節ごとの
ありますよね、保育園ってやりますよね、はい、
もう全然それできないから、
はい、
いやあの保育士さんは、うん、まあでも練習すればみたいに言われたけど、
はい、
いやこれも才能私ってやっぱりないよなって自分で思い始めて、
はいはい
は
い、
このまま保育士やっぱり無理かもってだんだん思ってきて、
はい、
でこうあで中学入った時に進路のことも、まあ、高校受験とかいろいろあるので。
まあ、それは進路もね、現実問題を置いてきますよね、だんだん。
そうですね、
はい。
で、どんどんなってきたときに、保育士になるには、短大出ないといけないっていう、当時あったので、短大ね、まあ、行きたいなっていう、大学とかそういう短大行きたいなっていうのはすごく思ってたんだけど、
は
今の自分の家の経済状況を見ると、うん、あれこれちょっと厳しいなっていうのがすごく感じて、はいはいはい、でピアノは弾けない、絵は描けない、物の可愛い子、工作とかもそれも全然ダメ、
はい、
ただ子供が好き、これだけではちょっと無理なんじゃないかなって自分で中学の時に思いまして、
はいはいはい、
あ、これではどうしようと思った時に、たまたま私の母が看護師の資格は持ってないんだけど、はい、若い頃に今でいう、開業医さんクリニックに働いてて、
はいは
い、そこで看護の、助手ですよね、先生の、はいはいね、本当にお手伝い、
はい、
それをノウハウをずっと自分がもう持ってましたので、うん、で、例えば私がちょっとした怪我だとか、私も結構、その子供たちと結構遊んでるので、うん、結構怪我とか、あと、まあ、やけどとか結構いろんなことをしたときに、病院行かずに母が全部治したんですよ。
おー、はいはいはい、お家でね。
そうなんです。あの、昔のね、あの経験生かして、多分この、うん、この、傷にはこれがいいとかいうのと、うん、あと親戚だとか近所もみんな、うん、うちの母が、まあ、そういう医療の関係を知ってるし、うん、まあ、ちゃんと見てくれるみたいなので治ったっていうのがみんな知ってたので、
はいはい、
結構近所からもみんな、なんていうのか、当てにされて、うん、特に親戚なんかも、もうもろにもう治してみたいな感じで来てて、はい、いやいや医者じゃないんだけどなとか思ったんですけど、はい、それで、あ、そうか、看護師の資格もいいのかなって、ね、うん、小児科もね、子供も対象なので、
あ、そうですね、看護って幅広いですからね。
そうですね、うん、ねなので、あ、じゃあちょっと看護師もいいなっていうふうに思って、うん、まあ、看護師にはピアノはないですからね。
あ、ほんまやね、ほんまやね。
あと工作もないですしね、お絵描きも、まあ、小児科はあるけど、まあ、メインではないので ね、
なるほどね、
仕事はそこじゃ、ピアノ弾くのがメインじゃないし、教えるっていうその工作メインじゃないので、
はい、
まあ、子供好きだし、まあまあ関われるなとか思って、はい、で中学にちょっと行って、
はいはい、
いた、ちょっと頑張ろうかなと思って看護師にちょっとそれから目指そうと思ったっていうのが、はい、
きっかけですね。そういう流れがあったんですね。
はいはいはい、
だから保育さんで、まあ、ね、両方、まあ、人に 対面するお仕事、そう、ね、まあ、そういうのね、
はい、
お好きやったらやるなと思うんですけども、はい、それで、まあ、路線編を変えて保育さんからじゃあ看護師さんへって変更し、
はい、
まあ、高校卒業して看護学校に行きはるんです。
そうです、そうです、
はいはいはい、それはなんかお近くの看護学校に通って
た。いえいえ、私ちょっと田舎だったので、私、はい、能登なんですね、
はい、
なのでちょっと県外に出て、
はい、
で、ちょっと寮生活、
はあはあ、
ま、
看護学生の寮に入ってたの
そうなんですよ、
はあ、
全寮制で、
全寮制で、
はい、
それなんか大変やったんちゃいます。
そうですね、はあ、あの当時は起床時間が6時
で、はい、
食事はもう、
なんか鳴るの、放送、放送から。
あ、鳴ります、もう6時に。音楽が鳴って。
はい、起床ですみたいな。
起床ですみたいになって。で、7時から食事で、8時って1時間しか食べれないんですね。
はい、
それも、なんていうのか、8時過ぎると食べれない。
なんなんですか、食べれない。
食べれ、もう閉まってしまう。
片付け、
そう、食事も終わり、食堂終わりって感じで、だからもう急いでその時間に起きていかなきゃいけないっていうのと、一番辛かったのは門限ですかね。
いや、まあ若いですから遊びたいですよね。
遊びたいですね。
門限何時やったんですか。
9時ですね。
9時か。
そうなんですよ。
はいはいはい、はい。
何があっても9時なんですよ。
それ1
分1秒ダメなんですよ。
ガチャって閉まるの。
あ、閉まるんです。
ええー。
もう何があってももう入らせてもらえないっていう。
それ誰かが仕切ってんの鍵。
あ、りょうぼさんっていう人がいて、
あ、はい、
まあその人もまあ今で言う、まあすごい人で、絶対融通聞かないし、はい、絶対に頑固だし、もう規則は規則。もう絶対徹底されてて。
なるほどね。
あれが一番ね、で私の頃はバブルがあったので、はい、もう本当に、まあ今でよく出てますけど、本当にディスコ。うん、
はい。
もうあっこメインで。
いやでも9時に帰ろうと思ったら、ディスコ始まる。
そうなんです。
始まった瞬間帰らなくて。そうなんです。
もう8時半に遅くても出ないと間に合わないので、
はい、
これからっていうところに出なきゃいけないっていう、
はいはい、
すっごいなんていうんですかね、はい、一番これからのとこに行ってしまう、帰ってしまうっていうので、そこが今いつもなんかね、辛いものがありましたね。
それもいっそのこと止まってしまうっていうのはない
んです。あ、止まりはね、またそれも厳しいんですよ。
はいはい、
ただ止ま
り。天候
があ
るの？
もちろんあります。
もちろん
あります、あります。もう全部、もう9時、だから5分前には点呼があって、
はい、
で、来ない人は来るまで今度、りょうぼさんが来ない人のリストがあるので、うん、
はい、
もう今出させるので、そこ、リス、 バンを持ってね、こう名前書いてあるの持って立ってるんですよ、
はい、
で5分前とか1分前とか全部こうずっと立って待ってるんですよ。で鍵も自分が持ってるから、
はいはいはい、
絶対開けれない、あの閉めるのも自分なので、
はいはい、
だから泊まるとかそういうことは絶対に
ありえない、
ありえないです。
へ
え。で昔だから携帯ないので。
あ、ないですよね。
ないです、ないです、はい、ですので電話かけるにも公衆電話もそんなにあちこちあるわけじゃないから、
はい、
もう遅れたらもう本当に必死で、あの頃だから遅れる人はいないですね。でも、
あ、遅れる人いない
んや。いないんです。
ほんでた、あ、だから遅れたらどうなるかっていうのちょっとよくわかんない、想像つかないですから。
でも遅れないんですよ。面白いんですけど、すごい。でもみんな守ってましたね。でも土日はね、あの友達の家に泊まったりとかは、まあ、今日か、うん、それもありなんですけど、うん、それもめっちゃ誰のどこでどういう関係もうすっごく書かれて、でそれも寮母さんが見ていいよって言わないと、
え、そ、寮母さん許可
なら、ダメだ、勝手に泊まりますので、じゃあ行ってきますではないんですよ。誰のどこにどういう関係全部あの書いて、はい、許可を得ないと泊まれない。
じゃあ却下っていうこともあり
ますか？あ、あります。誰か分かんない人はダメって。
分かんない、
もうちゃんとあの、だから学生、同じ、まあ、看護学生でちゃんとしっかりと、はい、その看護学生の家にまで電話かけて、
え、やっぱり。
そう、
あ、ほんならその家書いといて別のとこ行っちゃいけない、
行けないわけなんですよ。あ、聞いてます、ちゃんとここに来ますっていうのも OK 取れ、じゃあ行ってきなさいと。で行ってきてからどうだったって絶対聞かれるんですね。どこで何してたの、 ある程度の細かいことはいいんですけど、
はいはいはい、
何してたのまで聞かれて、はい、そういうなんていうの、まあ、今言うと個人なんだろう、プライベートまでもなかったみたいな、プライバシーもなかったですよね。個人情報とんでもないですよね、あの頃。ほんまになかったですね。
まあ、そういう寮母さんがいた
り、寮母さんがいて、だからまあ、あの、まあまあ、それだからきっちり、まあ女子ですのでね、きっちり、
まあまあ、まあまあ、
でもね、うん、
厳しかったです。寮母さんはそこに住んでるの？
あ、住んでます、1階に。玄関開けたその横にいるんです。
はあ、
ずっといるんです。
あ、ずっといるん
だ。ずっといるんです。もう24時間、ずっと朝から晩まで、休むことなく。いや、本当に。
それまだやってるんやろか。もうないよね、さすがに。
もう下手したらなくなる。あの頃で60ですから、もう9、まあ1年がどうでしょうねって
感じですね。ああ、そういう厳しい。
厳しかったですね。
それは厳しいですね。
はい。
でも、夏休みとかありますよね、看護学校。
はいはい、あります。
それはどうなんの？
夏休みは全然普通通り、
あの、
実家あります。
実家に帰るんや。
ああ。はいはいはい。
で、またあの、始まる時に
始まる前に、はいはい。
寮生活が始まる。
そうです、そうです。だから夏休みは寮は、泊まれないんです。
あ、閉めちゃう、
ね、閉めちゃうんです。
なるほどね、そんな感じになってるわけですね、はいはいはい、ありがとうございます。じゃあ、その寮生活の時によく聴いてたという曲を一曲かけたいと思います、
はい、お願いします。
佐野元春さんで3名、はい、じゃあ後半いきたいと思います、
はい、
じゃあそんな寮生活を経て、まあ、看護師さんになっていくわけなんですけども、
はい、
なんかその新人として配属されたの何かやったんですか？
私は内科ですね。
あ、内科ね。
はいはい。
内科。どんないろんな、病気を持った人がみんなこう入院してる。
そうですね。もう今でいう慢性期ですかね。
あ、は
い
はいはい、慢性期の病棟に。
そうですね。
はいはい。どうでした？厳しかったですか、病棟。
いや、私結構新人だった時に、はい、私とまあ同期に2人入って病棟で。
はい。
でも私結構なんていうのかな、先輩からめっちゃなんか可愛がられちゃって、
お、はい、
だからもう1から10まで全部教えてもらって、
はい、
なんかすごくあのなんだろう、楽しい、なんていう、今みたいなそんな新人教育バリバリみたいじゃなくて、
はい、
結構楽しく日々過ごしてたかなって感じですね。
そこはね、なんかこう同期の子もいるわけですか？同じ新人。
同期もいましたね。
何か、
あ、1人かな、2人かな、私入れて、
はいはいはい、その同じ病棟に。
いえいえ、そこは違う外科で、私は内科だったんですけど。
あ、じゃあそこの病棟には新人さんが一人だけやったよ。
いや、もう一人違う看護学校からの子と二人で、
はいはい、
はいはい、
なんか普通ね、あの新人ナース時代ってこうみんな苦労話とかが絶えないですけど、そうでもなかった。
私結構恵まれてて、
はい、
みんなからえらい、可愛がられたので、うん、苦労本当ないんですよ、新人の頃とか、看護師の頃は。患者さんともトラブルなかったし、
はい、
反対に、 なんていうのかな、あ、うん、結構本当に自分のペースでというか楽しくやらせてもらってたですね。
優秀やったん
ですよ。いやいや優秀ではなくっていやでもやっぱり失敗じゃないですけど、はいはい、やっぱり自分のできなさとか誰も言わないけども、まあ人間関係できてるから全然問題ないんですけど、やっぱり自分で自分を責めちゃうみたいなのがあった時に、いつも思ったのやっぱり友達もう一つ私ちょっとまあ、転職で同じグループで動いて、
はいはい、
で今度は大きい、まあ、前のところは200床くらいの小さい病院だったのが、今度いきなり600床の大きな病院に行きたくって、
はいはいはい、
もっと外科でバリバリやりたいっていうのがあったんで、はい、そこでちょっと、はい、病院の移動が、移動希望して移動したんですけど、
はい、
その時にやっぱり同期が、その時同期が5人くらい同じ同期、まあ、その頃はもう2年3年経ってたのかな、でもうみんなそこの病院に慣れてるし、もうバリバリやってるし、まあ、学生、私はみたいに看護学生もどんどん来てるので、その指導もある程度やらなきゃいけないしっていうことで結構バリバリやってて、でも私、やっぱりどうしても出遅れてるから、
あ、のんびりやって
るから、そう、楽しくのんびりやってた、自分のペースでね、
はい、
でその月が回ってきて、で、えらいことだなと思って、でその時に、やっぱり、ああ、私まだ知識ないな、勉強不足だなって思いながらも落ち込んでて、でも彼女たちはやっぱり慣れてるから、もう3年経ってればある程度もうバリバリやれてるけど、まあ私はそこのギャップあるのは仕方がないんだけど、でも自分の中でやっぱり落ち込むんですよ。このままで私どうしよう、こんな差ついてるとか、
はいはい、
でその時辞めたいとはなくって、でその時みんなやっぱりできるしどうしようって言った時にハッと感じて、でもいろんなナースがあっていいかなって自分で思って、
はいはい、
みんなやっぱり真面目でこうきっちりとね、普通の絵にこのいつもの看護師さんのイメージじゃないですか、
はいはい、
きっちりこうピシッとやって怖そうなっていうイメージがあるんですけど、はいはいはいはい、私結構そういうタイプではなかったので、ふと思ったんですね。ああ、でもこういうナースが一人いてもいいのかな。
もう自分の都合のいいように解釈してます。
そうです。もうでもこういうナースもやっぱり一人はいてもいいのかな、みたいな。
はいはいはい。
っていうのに思って、で、私結構患者さんとは本当にうまく楽しく、医療生活を送ってほしいっていうのと、やっぱり患者さんのためにいろんなことをやりたいので、もう時間あればもう詰め切ってあげたり、先発行ったりとか、まあ、本当に美容師じゃないですけど、まあ髪の毛伸びてるちょっとこうね、うっとうしいよねとか言って、まあ今は短期でね、すぐに退院しますけど、昔は長期だったから。
あ、そうだね、入院長かった
ですね。そうなんですよね。だからやっぱりそこで髪の毛、ほら、美容院言ってもなかなか行けないっていうのがあって、もう切ってほしいって言うから、よう切ってね、本当にトラちゃんになってたかなと思うんだけど、いや、それでも切ってほしい言うから、もう調子こいて、はいはい言って、はい、次の方みたいな感じでやってて、で、結構そこは、楽しかったかなって。で、患者さんからすごくでも、私が来る、待っててくれるっていうのと、やっぱり、まあ、私結構お笑いじゃないけど、お笑いも好きですし、
はい、
明るいので、はい、面白いしってよく言われるんですけど、
はい、
だから患者さんからもよく言われたら、もう歩く漫才師ってよく言われて、歩く。なんかよく私がちょっと廊下でちょろちょろ歩いてると、
はい、
面白いね、あなた、見てるだけで面白いわってよく言われることがあって。
見てるだけで面白いって言われてもね、
ね
ちょっと困りますけどね。
ちょっとどうなんかなとか思ったけれども、でも、何でもかんでも全部私に言ってくるので、
はいはいはいはい、
まあまあ、やっぱり。
まあ、頼みやすいんですよね。あ、まあでもそれって大事ですよね。
そうですね。だからなんで私に言うのかなっていうくらい、みんな、患者さんたちがよく言ってくれたのは、まあ反対に、はいはいはい、まあありがたいかなと思って、嬉しかったですね。
はいはいはい。だからそこ、はい、なんかいろんな看護師さんがいていいんやなっていうところでこう気持ちを切り替えれたっていうかね。
そうですね。乗り越えた一つですかね。
今も。なるほどね。そうですよね。だから結局看護師さんたちもなんていうかな、こうチームで動いてるから、
はい、
まあいろんな人がいればね、それだけこう患者さんにもね、
そうですよね。はいはい。
いい影響がね、
ね、
あるやろうし、
ね、
うん、怖い看護師さんばっかりやったらね、言いたいことも言えなかったりよね。
そうですそうです。ちょっと中にね、怖い看護師さんがいるから、本当にもう、見てるだけでね、私らも怖いなと思うくらいなのに、そりゃいいやろなって、だから絶対に、いつも私に言ってくるから、ね、言ったらいいやんって、言えるったら言うけど、言えへんから言ってるやんみたいに言われて、もうそれもな、まあ分からんでもないかなとか思って。
まあね、だそういう厳しい看護師さんも必要って必要ですからね。
そうですね、本当に。
みんなゆるゆるやったらね。
そうです。でも看護師さんも、基本、結構、 厳しいっていうかきついじゃないですか。ゆるゆるの人ってあんまりないじゃないですか。
あ、まあ、ね、
どうですかね。
そう、まあ、みんなゆるゆるやったらね、成り立ちませんから
ね、 からね。どっちかともね、まあ当たり前でね、現場はそんなもんではないので。
いや、だからね、本当にね、僕もね、看護師さんってこう、優しいイメージですよ。
ああ、そうですね。
でもね、まあ、看護学校に行き、病院に行きするとね、あ、まあ、現実違うな、みたいなね。
ありますよね。
あるあるある。
わかりますわ。
で、まあ、忙しいし、ピリピリしてたりもするしね。
確かにね。でも、今より、私らが本当にいた時は、うん、笑って仕事してたなって思いますね。
ああ、まあ、も
う、すごくその、今みたいに、高齢者って本当に80代、90代いなかったですからね。
ああ。
ありえないです
ね。入院患者さん？
あ、入院患者さんもう60代で一番年って感じでしたよ。
そうか。70。そうやね。
70代よ。
今平均取ったらもう70とかなるんちゃいます？ 70 後半とか。
いや、もう80代じゃないですか、
ね。いきますかね。
はい、私らの時平均年齢60代じゃなかったですかね。
あ、そうですか。はい、今、平均寿命が87とかそんなに言ってますよね。
だから10若いですよね。70でしたよね、あの頃ね。
はいはいはいはい。
だから、なんだろう、高齢者って本当に、認知症なんて本当にいなかったし。
あ、みんな認知症になる前に亡くなっていくっていうパターンやね。
そうです、そうです。だから、ね、本当に、今よりも、こうね、高齢者の看護ってあんまり、実はあんまり私経験ないんですよ。
あ、そうなんですか。
よく、だから、ね、高齢で70代ですから。
はいはいはい。
80、90とかね、見ると、まあ本当に世の中変わったなって。だってあの知らないですか、金さん銀さんって。
金さん銀さん知ってます
よ。100歳、あの頃って、ね、そうそう、今当たり前ですけど100歳ね、珍しいくらい、あの頃100まで生きる人いるんやなって言って、もうおっさん気だった時代ですから。あ、
そうです。だって僕が行ってる訪問看護でも100歳になってる人2人いるんちゃうかな。
もう自慢じゃないですけど、私100歳見たことないんですよ。
いや、100歳でもね、元気な人は元気ですからね。ねえ。よう喋るし、よう食べるし。
ねえ、だから100歳っていうイメージがね、本当に実はないんですよ、私の中で。
だからその金さん銀さんのイメージです
よ。イメージしかないんですよ。だから、あの頃は衝撃的だったけど、今当たり前ですけどね。
当たり前、当たり前。だから ね、その、僕はあの、手相の占いで100超えるって言われてるんですよ。は
い、あ、ほんならいいじゃないですか。
そうそうそう。
へぇ、
102歳やったら104歳やったらで、人生のビッグウェーブが来るって言われてて、何が来るのみたいな。
何来るんでしょう、
ね、楽しみ。100歳超えてビッグウェーブ見てみたい。でも世の中もう一つ変わってると思うから。
そうですね。
100超えてビッグウェーブかと思って、今来てほしいよね、みたいな。
ほんまですよね。
そうなんですよ。今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
お話ありがとうございました。じゃあ、ここで曲いきたいと思います。渡辺美里さんでマイレボリューション。
フラフリフラフリフライでも今日行こう。フラフリフラフリフライでも今日行こう。
じゃあエンディングです。澤部さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
あの、楽しいお話をいろいろ聞かせていただいて、まだまだありそうですけどね。
そうですね。
またあのぜひですね、あのいつか後編やりましょう。
ありがとうございます。ぜひぜひ。
はい、はい、で、サムさんから何かありますかね、リスナーの人にメッセージ。
これからは皆さん高齢社会ね、はい、もうみんな元気よく仲良く楽しくやっていきたいなと思ってますので、はい、やっぱり看護師さんにもっともっとたくさんの方になっていただいて、
はいはい、
これからの人生もっとね楽しく最後を迎えられたらいいなって思いますので、ぜひ一人でも多くの方に看護師さんになってほしいなって思ってます。
なるほどね。看護師さんってまだまだどう、はい、状況としては足りないんですかね。
足りないですよね。これからのね、やっぱり私たち看護のね、やっぱり力で看護の時代になると私は思ってますので、ぜひぜひこれからもたくさんの方になってほしいなって思ってます。
ちなみにどうですか、あの、子供さんおられますか。
あ、いますよ。
はどう、進路看護師さんになるって言ったら第三
線。あ、もう第三線ですね、はいはい、なるようにって言ってるんですけど、うちはちょっと、
はい、
今回ちょっとずれまして、はい、なってないんですけど、
はい、あ、誰って言ってたんですね。
言ってたんですけど、なってほしいなと思ったんですけど、はいはいはいはい、やはりちょっと慣れなかったので、
はいはいはい、
やっぱりでもやってほしいなと。でも別にあの今ならなくてもいつかね、またどこかできっかけでね、そうそうそう、やっぱり興味があったら でいつでもなれるっていうのもあるのでね。
なるほどね。
いろんなことでも経験してなる方もいいのかなって
、ね、
最近思います ね。ストレートで来るだけがいいっていうわけじゃなくて、
なるほど、
いろんなこと経験してるっていいかなって思います、ね、思います、ね、
わかりました。ありがとうございます、はい、じゃあ今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は株式会社アドナースの協力により京都三条ラジオカフェから生放送でお送りしました。それでは次回まで皆さんお大事に。